知得一の宮。知得一の宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一の宮。今回はミス七夕、ミス織物を募集、宣伝うちわティッシュの協賛を募集について、一宮七夕祭り共進会遠藤さんにお話を伺います。遠藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはミス七夕、ミス織物を募集についてです。今年の第64回織物感謝祭一宮七夕祭りは7月25日木曜日から28日日曜日に開催されます。ミス七夕織物といいますと七夕祭りの花ですからね。ではまず応募資格を詳しく教えてください。
はい、応募資格は次の3つです。1つ目が満18歳以上の未婚の女性であることです。ただし高校生は応募できません。2つ目が2020年5月15日までの任期中の観光行事等に参加できることです。3つ目がミスコンテスト審査日の5月18日現在、他のミスコンテスト等によるミス任期中でないことです。以上の3つに該当する方であれば一宮市外在住の方もご応募いただけます。
一宮の方でなくても OK なんですね。こちらは例年の応募資格に変わりないですね。
はい、変わりありません。
続いて申し込みはどのようにすればいいでしょうか。
はい、所定の応募用紙に必要事項を記入の上、上半身の写真を貼って郵送にてご応募ください。応募締め切りは5月12日日曜日で、当日消印有効です。
わかりました。申し込み書が欲しいという方はどこに行けば手に入りますか。
はい、応募用紙は織物感謝祭一宮七夕祭り共進会ウェブサイトからダウンロードしていただけます。また一宮市役所等の施設でも配布しています。
わかりました。配布もしているし、ウェブサイトからのダウンロードもできるんですね。
はい、そうです。
審査なんですが、まずはやはり書類審査からスタートなんでしょうか。
書類審査は予定しておりません。ご応募いただいた皆様には審査日当日一次審査を受けていただきます。
ということは応募すれば全員の方がこの一次審査に参加できるんですね。
はい、そうです。
はい、ではその後の審査についても教えていただけますか。
はい、審査は5月18日土曜日の午前9時45分から一宮市役所本庁舎で行います。審査は非公開で水着審査はありません。また服装は洋装ですが、ジーンズ等パンツは禁止しています。
わかりました。審査日は5月18日土曜日の午前9時45分から一宮市役所の本庁舎で行われます。それではお楽しみの賞についても教えていただけますか。
はい、入賞は6名で、ミス七夕クイーン1名、ミス織物クイーン1名、ミス七夕2名、ミス織物2名です。またミス七夕、ミス織物クイーン各1名には賞金30万円、副賞として名鉄百貨店商品券5万円分を、ミス七夕、ミス織物各2名には賞金20万円、副賞として名鉄百貨店商品券3万円分が贈られます。
いろいろと賞金も、ね、用意をされています。そしてやっぱりミス七夕、ミス織物というと、一般からデザインを募集したドレス、あの素敵なドレスを着られるというのも 楽しみですね。
そうですね。
去年はどれくらい応募があったんでしょうか。
108名と多くの方にご応募いただきました。
108名ですか。今年もたくさんの方に応募していただきたいですね。続いては宣伝うちわティッシュの協賛を募集について。毎年好評の七夕祭りのオリジナルうちわとティッシュペーパーですね。まず今年のうちわはどんなデザインでしょうか。
はい、夏の暑さの中でも涼しさを感じていただけるよう竹製のうちわをご用意しました。また一宮七夕祭りの象徴でもあります七夕飾りや笹を用い可愛らしいデザインにしました。
今実際に持ってきていただいているんですけれども、なんとも淡いピンクが中心の色合いですね。可愛らしい仕上がりになっていますね。こちらは申し込み単位はどれくらいからなんでしょう。
はい、一口400本でご協賛をお願いしております。
では続いてティッシュのデザインについても簡単に教えていただけますか。
はい、ティッシュには七夕飾りや笹はございませんが、うちわと同様可愛らしいデザインです。
そうですね、本当に可愛らしくっておしゃれなデザインですよね。こちらも合わせて申し込み単位をお願いします。
はい、ティッシュは一口2000個でご協賛をお願いしております。
では協賛の料金についてはどのようになっていますでしょうか。
はい、うちわは一口3万円、ティッシュは一口2万5000円です。
続いてお申し込み方法も教えてください。
はい、お申し込み書に必要事項をご記入の上、織物感謝祭一宮七夕祭り共進会事務局へお申し込みください。
わかりました。これらの協賛料はどんな風に使われるんでしょうか。
はい、うちわとティッシュの作成数の 25% を織物感謝祭一宮七夕祭り共進会事務局の宣伝用に使用させていただき、残りの 75% を協賛企業様の宣伝用に使用させていただきます。
このうちわとティッシュで私たちの地元の一宮七夕祭り、そしてご自身の会社も PR ができるというのは素晴らしいですね。
ありがとうございます。
では最後にミス七夕織物を募集、宣伝うちわティッシュの協賛を募集につきまして PR など一言お願いします。
はい、令和最初の一宮七夕祭りをぜひ一緒に盛り上げてください。たくさんのご応募をお待ちしております。
そうですね、令和最初の一宮七夕祭りですね。ぜひ皆さんの力で華やかな楽しい七夕祭りにしましょう。今回は一宮七夕祭り共進会遠藤さんにお話を伺いました。遠藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
遠藤さんにお話しいただいたミス七夕ミス織物を募集、宣伝うちわティッシュの協賛を募集については、広報一宮4月号12ページに紹介されています。お問い合わせは商工観光課内一宮七夕祭り共進会、電話番号0586-28-9131 0586-28-9131 です。 iWave。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。子ども読書の日記念行事のお知らせです。まずは中央図書館の記念行事についてです。4月27日土曜日の午前11時、午後2時、3時、28日日曜日の午前10時は読み聞かせ、4月28日日曜日の午前11時午後3時は紙芝居、4月28日日曜日の午後2時は4歳以下は保護者同伴で、29日祝日の午前11時午後3時は5歳以上を対象にストーリーテリング、4月27日土曜日の午前10時は工作教室、4月29日祝日の午後1時は DVD アニメ上映会を行います。お問い合わせは中央図書館、電話番号0586-72-2343、 0586-72-2343 です。続いて美祭図書館の記念行事についてです。4月27日土曜日の午前11時は5歳以上を対象にストーリーテリングの会、4月29日祝日の午後2時30分は子どもアニメ上映会、5月12日日曜日の午後2時は春のお話し会を行います。お問い合わせは美祭図書館、電話番号0586-62-8191、 0586-62-8191 です。続いて玉堂記念木曽川図書館の記念行事についてです。4月28日日曜日の午後2時はお話し会、4月27日土曜日、5月4日祝日の午前11時は読み聞かせ会を行います。お問い合わせは玉堂記念木曽川図書館、電話番号0586-84-2346、 0586-84-2346 です。いずれも料金は無料です。当日直接会場へお越しください。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。それでは最後に、国民年金保険料の学生納付特例についてです。20歳以上の大学、短大、専門学校などの学生で所得の少ない方は、国民年金保険料の支払いが猶予されます。31年度の申請受付が4月1日からすでに始まっています。この制度は毎年申請が必要です。以前に申請し、31年度も学生であると想定される方には、日本年金機構から申請用のハガキが届いています。ハガキが届いていない方や初めての方は、認め印、学生証、在学証明書、年金手帳を持参の上、本庁舎保険年金課、美祭庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所で申請してください。4月も20日を過ぎましたね。この春から生活環境が変わった皆さんは、少しは新しい環境に慣れてきた頃でしょうか。国民年金保険料の学生納付特例は毎年申請が必要です。慌ただしくて申請ができなかったという方、忘れずに手続きをしてください。お問い合わせは保険年金課、電話番号0586-28-9014、 0586-28-9014 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。